聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第34編1節から23節。ダビデの詩。ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装い追放された時に、どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主を讃えよ、一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。喜びを持って生き、長生きして幸いを見ようと望む者は、舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求め、追い求めよ。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてください。主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から絶たれる。主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。主に逆らう者は災いに遭えば命を失い、主に従う人を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を酒どころとする人は罪に定められることがない。新約聖書マタイによる福音書第6章5節から15節。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたとこにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。
お祈りをいたします。 教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、11月第一の主の日、あなたが私たちの健康を支え、この礼拝へと招いてくださったことを感謝いたします。そして本日は主日礼拝を2回に分けることなく、皆が共に集って守ることができますこと、そして共に聖餐に預かることができますことを感謝いたします。どうぞこの礼拝の真ん中に、あなたが聖霊によって臨んでくださり、御言葉を語りかけ、御業を行ってください。私たちはあなたの恵みを豊かに受けておりながら、感謝に乏しく、あなたに従うことをせず、あなたと隣人等を愛するよりも傷つけてしまうことの多いものです。どうぞ私たちの罪を許してください。私たちがあなたの恵みを受けて悔い改め、あなたと共に新しく歩み出していくことができますように。また聖餐に預かり、主イエスキリストの御体と御血とに預かって、主イエスと一つとされて歩んでいくことができますように。コロナ禍によって傷ついてしまった主イエスキリストの体である教会を、あなたが御言葉と聖霊とによって再建していってくださいますようにお願いいたします。この11月、来週には子ども祝福式が行われます。教会学校の礼拝を守っている子どもたち、また教会に連なっている者たちの家族である子どもたちを、あなたが祝福してくださり、それぞれの成長を導き、困難の多いこの世界をあなたに支えられて生きていくことができますように。また18日には久しぶりに教会オルガンコンサートを行います。平和の歌と題されているこのコンサートを祝してくださり、多くの方々と共にオルガンの演奏を聴くことを通して、平和を求める祈りを深めることができますように。演奏者の備えにあなたの導きと祝福を与えてください。また26日には青年伝道幽霊拝を行います。若い伝道者を迎えての礼拝です。どうぞ多くの者たちが、特に若い人々がこの礼拝に集うことができますように。心を込めて準備しているこの教会の青年たちを祝してください。教会全体がこのことを覚えて祈り備えていくことができますように。今すでに信仰を求め、あなたとの出会いを求めて礼拝や祈祷会に出席しておられる求道中の方々を、あなたが導いてください。クリスマスに洗礼を受けようとして準備をしている方々があることを感謝いたします。その備えの時を導いてください。この礼拝に出席することができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読むことによって御言葉を聞いている方々のもとにも、あなたが共にいてくださり、養いと導きとを与えてください。本日は長老羊協議会、そして長老会羊会が行われます。立てられている長老羊を力づけてくださり、この群れが御心に従って歩んでいくことができるように導いていってください。主よ、今週も教会において一つの葬儀が行われます。この教会において洗礼を受け、先に天に召された方の家族であり、この場で結婚式を挙げた方です。悲しみの中にある者たちに、あなたの慰めを豊かに与え、これからの歩みを導いてくださいますように。今病気で苦しんでいる方々に癒しを与えてください。入院している方、手術を受けた方、自宅で療養している方々に癒しと支えと与えてください。厳しい病状の中にいる方々を守ってください。高齢のために弱りや衰えを覚えている方々を支えてください。介護施設で生活している方々にも慰めと平安がありますように。家族の看病や介護をしている人たちを支え、力づけてください。またいろいろな苦しみ、悩みを抱えており、不安や孤独の中にいる方々、家族を失った悲しみの中にある方々の傍らに、あなたが共にいてくださり、慰めと導きとを与えてください。教会学校の営みを導き、クリスマスに向けて良い備えをしていくことができますように。 またあなたの御名によって建てられているキリスト教学校の一つ一つを守り導いてください。そこで学んでいる学生生徒たちが聖書に触れ礼拝を体験し、あなたとの出会いを与えられていきますように。教職員の方々をあなたが豊かに用いて、一人一人が大切にされ生かされる教育がなされていきますように。今共に礼拝を守っている一つ一つの教会を祝福し、それぞれの礼拝で御言葉が力強く語られ、あなたの救いの御業が前進し、あなたへの賛美と祈りが全世界で捧げられますように。ウクライナとロシアの間の戦争は一進一退を繰り返しており、その中で多くの人々が命を失い、傷つき、町が破壊されています。この戦争を一日も早く終わらせることができますように導いてください。関係する国々の指導者たちに平和への志を与えてくださいますように。またパレスチナにおいてイスラエルとハマスの戦闘が激しさを増しています。双方の死者は合わせて1万人を超えました。戦火にさらされている人々をどうぞあなたが守ってください。憎しみが憎しみを生んでどんどんエスカレートしているこの現実を止めてください。憎しみを乗り越えて許し合うことができなければ、戦いはいつまでも続き、ますます多くの人々が犠牲になっていきます。主よ、どうぞ戦いをやめ、平和を築くことができる誠の知恵と勇気等をそれぞれの人々に、またこの世界全体に与えてくださいますように。人間の罪による悲惨な出来事に満ちているこの世界にあって、私たちがあなたのご支配と愛とを信じて平和を求めて祈るとともに、苦しみの中にある人々のことを覚えて取りなし祈り続けることができますように力づけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエスが教えてくださった主の祈りの6つの祈り願いを礼拝において一つずつ取り上げてきまして、先週最後の第6の祈りを読みました。で、本日はもう一度主の祈りの全体を見つめつつ、主イエスがこの祈りを与えてくださったことの意味、恵みを味わいたいと思います。で、今私たちが読んでいるのはマタイによる福音書の第6章です。で、この福音書の5章から7章は主イエスが山の上で語られたいわゆる山上の説教です。その中で主の祈りが教えられたのです。で、しかも主の祈りはこの山上の説教のちょうど真ん中あたりにあります。位置的に真ん中にあるというだけでなく、内容においても山上の説教の中心は主の祈りなのです。主の祈りはそれだけ独立させて読まれることもあるし、また独立して祈られているわけですが、それを山上の説教全体の中に位置づけて読むことも大事です。それによって山上の説教のさまざまな教えと主の祈りとのつながりが見えてくるのです。そこで本日はまず5章からの山上の説教を振り返りたいと思います。で、まず見つめたいのは山上の説教の冒頭5章3節から12節に幸いの教えが語られていたことです。主イエスがこのような人々は幸いだと告げてくださった幸いの宣言から山上の説教は始まったのです。で、このことは山上の説教を読むときにいつも覚えておきたいことです。主イエスはこの説教で幸いを告げてくださり、私たちに幸いを与えようとしておられるのです。で、その幸いは私たちが普通に考える幸福とは違うものです。幸いの教えの最初に語られていたのは、 心の貧しい人々は幸いであるということでした。心が貧しいっていうのは自分の心により頼むことができる、誇ることができるものを何も持っていないということです。で、私たちは自分の中にいろいろな意味での力や豊かさがあって、それを用いて良い成果を上げることができ、でそれに満足し喜び自信を持つことができることを幸福だと考えており、そのように生きている人が幸いな人だと思っています。しかし主イエスがここで幸いであると宣言なさったのは、自分の中に誇ることができるもの、そんな豊かさは何一つない人たちなのです。なぜその人たちが幸いなのか、それは天の国はその人たちのものであるからです。天の国とは神のご支配です。神が全能の力によって支配し養い守ってくださる、そういう神のご支配のもとに置かれていることが天の国はその人たちのものであるの意味です。自分の中に力や豊かさがある人は神ではなくて自分の豊かさを頼みとしています。でもそういう豊かさが全くない人は神の恵みのご支配により頼むしかないのです。そういう人たちこそ神のご支配のもとで生きることができる、だから本当に幸いな人たちなのだと主イエスは宣言なさったのです。主の祈りは私たちがその本当の幸いに生きるために与えられているのです。主の祈りにおいて私たちは神の御名こそが崇められ、御国つまり神のご支配こそが実現し、神の御心こそが行われることを祈り求めます。そして神が私たちの日ごとの糧を、本当に必要な糧を与えてくださり、罪を許してくださり、誘惑から悪いものの力から守ってくださることを祈り求めます。それはつまり神の全能の力によって養われ守られ、神のご支配のもとで生きていくことを祈り求めているということです。主の祈りを祈りつつ生きることこそが心の貧しい人として生きることなのです。私たちがその幸いに生きるために主イエスはこの祈りを教えてくださったのです。で、幸いの教えに続く5章13節以下には、あなた方は地の塩、世の光であると語られていました。それはあなた方に与えられている幸い、神のご支配のもとで生きる恵みを世の人々に示し伝えていきなさいということです。で、それに続く5章17節以下には、私は律法や預言者を廃止するために来たのではなく、それを完成するために来たのだと語られていました。神のご支配のもとで生きる幸いなものであるあなた方は、だからこそ神の律法や預言者の教えを守り、地の塩、世の光としての働きをしていくのだと主イエスは言っておられるのです。そして20節には、あなた方の義が律法学者やパリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができないと言われていました。律法学者やパリサイ派の人々は律法の掟を厳格に守ることによって義なるもの、正しいものになろうとしていました。彼らは自分の中に正しさという富を蓄える、その豊かさにより頼んで生きていたのです。で、あなた方はそれとは違う生き方をしなさいと主イエスは言っておられます。良い行いをして正しさという富を自分の心の中に蓄えていくのではなくて、そういう豊かさを全く持っていない心の貧しい者がただ神の恵みによって養われている、それが心の貧しい人たちの幸いです。 で、その本当の幸いに生きているあなた方は、実は律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義を行うことができると主イエスは言っておられるのです。で、そのことが5章21節以下において律法にはこう教えられている、しかし私は言っておくという形で具体的に語られていきました。その最後の5章43節以下には、敵を愛し自分を迫害する者のために祈れとあります。そこで見つめられているのは隣人を愛しなさいという掟です。それは誰もが認める普遍的な義、まあ、良い行いです。しかし私たちにはその隣人の範囲を限定することによって、その外にいる人を敵として憎んでしまう傾向があります。隣人、つまり今仲間とか同胞を愛することが、それ以外の人を敵として憎むことにつながっているのです。つまり隣人を愛せよという律法の教えに、敵を憎めを付け加えてしまうのが私たち人間なのです。で、主イエスはその私たちに敵を愛せよとおっしゃいました。それは私たちが狭めている隣人の範囲を敵にまで広げさせようという教えです。隣人を愛することは敵をも愛することによって初めて本物になるのです。で、敵を愛するとは自分に対して罪を犯した人を許すということです。で、そんなことはとてもできないと私たちは思います。隣人を愛せよという律法を一生懸命守ることはできても、敵を愛し自分に罪を犯す者を許すことは私たちの努力の及ぶところではありません。しかし神は一人子イエス・キリストの十字架の死によって私たちの罪を許してくださいました。神に従わず自分が主人となって生きようとしている私たちは神の敵だったのです。敵である私たちを神は一人子主イエスの十字架の死によって許してくださいました。つまり敵である私たちを愛してくださったのです。私たちは自分が立派な正しい人になることによってではなくて、罪人であり敵である私たちを許してくださった神の愛によって救われたのです。この神の愛の中で、その愛に少しでも応えて生きていこうとするときに、自分の努力によっては到底できない敵を愛し自分に罪を犯す者を許すことが、ほんの少しだけれどもできるようになっていくのです。そのために与えられているのが主の祈りの第5の祈り、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえです。この祈りを祈りつつ生きていくところにこそ、敵を愛し自分を迫害する者のために祈るという律法学者やファリサイ派の人々に勝る義に生きる道が開かれていくのです。で、第6章に入ると偽善への警告が語られています。信仰によってなす良い行いが偽善に陥ることがあるのです。それは見てもらおうとして人の前ですることによってです。つまり自分の良い行いを人に見てもらおうとする、人から褒められ評価されることを求めるのです。そのように人の目を気にすることを主イエスは偽善と言っておられるのです。人の目を気にするっていうのは、人と自分とを見比べることによって自分の正しさを確認しようとしているということです。しかし主イエスは 自分の良い行いを人目につかせるなとおっしゃいます。それは隠れたことを見ておられる父の前でそれをするためです。つまり人の目ではなく父なる神の目をこそ意識しなさいということです。でその教えの中で本日の箇所である5節以下の祈りについての教えが語られているのです。祈ることは本来天の父なる神の前に立ち神に目を向けることです。ところがその祈りも人に見せようとして街道や大通りの角に立ってする者たちがいる。人々からあの人は信仰の深い立派な人だと思われたいからです。そういう偽善者の心は神ではなくて人を見つめています。であなた方はそうであってはならない。祈る時には奥まった自分の部屋に入って戸を閉じて隠れたところにおられる父に祈れと主イエスは言っておられます。それは天の父なる神にこそ心を向けて祈りなさいということです。神の眼差しではなく人の目を意識することによって祈りすらも偽善に陥るのです。ですから私たちの良い行いが偽善から解放されて本当に地の塩世の光となるためには天の父なる神に心を向けて祈ることが必要です。主の祈りはそのために与えられているのです。天にまします我らの父よと呼びかけて天の父なる神の眼差しの中で神と共に生きることによってこそ私たちは誰も見ていなくても人からの評価が得られなくても天の父である神の愛に応えて神に従って生きることができるのです。でもう一つ祈りについて教えられていることがあります。それは7節以下の異邦人のようにくどくどと祈るなということです。それは祈りの長さの問題ではありません。異邦人はくどくどと言葉数多く祈らなければ聞いてくれない神しか知らないのです。しかしあなた方はあなた方の父である神に祈るのだと主イエスはおっしゃいました。父である神はあなた方を子として愛してくださっており願う前からあなた方に必要なものをご存知でありそれを必要な時に与えてくださるのです。その神に祈る言葉として主の祈りが与えられているのです。つまり主の祈りは天の父なる神の子として生きるための祈りです。天に増します我らの父よと呼びかけて祈ることによって私たちは神が主イエスによって私たちの父となってくださり私たちを子として愛してくださっているその恵みを確認するのです。そこにこそ私たちに与えられている誠の幸いがあるのです。このように主の祈りは三条の説教においてこれまで語られてきた一つ一つの教えと密接に結び合っているし主イエスがこの説教で示してくださった誠の幸いに生きるために主の祈りがあるのです。つまり主の祈りを祈ることこそが私たちの信仰生活の中心なのです。それじゃあ家で主の祈りを祈ってさえいれば教会の礼拝に出席する必要はないのか、そんなへりくつは通りません。主の祈りを祈るとはその言葉をただ唱えることではありません。主の祈りを本当に祈るところには主イエスによって私たちの父となってくださった神を礼拝し御言葉を聞き御心に従っていく信仰の生活が具体的に与えられていくのです。 その信仰の生活を具体的に語っているのが三条の説教です。三条の説教は主イエスキリストを信じて従って生きる信仰者の生き方を具体的に教えています。まあ、先ほどの敵を愛し自分を迫害する者のために祈れもそうです。あるいは右の方を打たれたら左の方をも向けなさいという教えもそうです。まあ、私たちは日々敵自分を迫害する者と関わりつつ生きています。右の方を打たれることを体験しています。まあ、私たちは日々三条の説教に語られている事態に直面しながら生きているのです。そこでどうするべきかを三条の説教は具体的に教えています。しかしそれを自分の努力によって守り行うべき掟、道徳の教えとして受け止めるならば、私たちは挫折するしかないでしょう。敵を愛し自分を迫害する者のために祈る、右の方を打たれたら左の方をも向ける、まあ、そんなことができたら確かに素晴らしいとは思うけれども、でもこの世の現実においてはそんなことは無理だ、そう思うのです。つまりこの三条の説教における主イエスの教えは、まあ、理想かもしれないが現実的ではないということになるのです。しかし三条の説教の中心には主の祈りがあります。これらの教えはこうしなければならないという掟や道徳律として語られているのではありません。三条の説教に語られているのは主の祈りを祈りつつ天の父なる神のもとで生きる者に与えられる生き方なのです。言い換えれば自分の中にはより頼むべき正しさも豊かさも全くない心の貧しい者がただ神の恵みのご支配によって生かされている、その幸いを与えられているところに実現していく生き方がここに示されているのです。私たちが努力してこのように生きることができる立派な人になったらそれで救われるという話ではないのです。主イエスが私たちに求めておられるのはこれらの教えを掟とか戒めとして守ることではなくて主の祈りを祈りつつ生きることです。三条の説教の中心は主の祈りだというのはそういうことです。この祈りを真剣に祈ることによってこそ私たちは三条の説教に語られている誠の幸いに生きるものとされていくのです。つまり主の祈りを祈ることによって信仰と生活とが結びついていくのです。私たちは礼拝を守り聖書の御言葉を聞き神を賛美し祈っている、その信仰とこの世の具体的な現実の中でどう生きるかというその生活とのギャップに悩むことがあります。そこにおいて私たちがまずなすべきことは主の祈りを真剣に祈ることなのです。願わくは皆をあがめさせたまえと祈るところに、自分の生活においてまたこの社会において神の皆が本当にあがめられるようになるためにどうすればよいのか、そういう課題が見えてきます。御国を来たらせたまえと祈るところに、神のご支配ではなくて他のいろいろな力に支配されている私たちとこの社会との問題が見えてきます。そしてその中で御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈ることによって、神の御心がこの地上になり神のご支配が確立するために仕えていくことへと押し出されていくのです。 また我らの日用の糧を今日も与えたまえと祈るときに、その日用の糧を得ることができずに飢えている人々に思いをいたし、また私たちにとって本当に必要な糧である神の恵みの御言葉を日々求めていくことへと促されるのです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという祈りは、私たちに自分の罪を自覚させ、主イエスの十字架の死によって神が与えてくださった罪の許しを求め、でその罪の許しを与えられたものとして、あなた方も人の罪を許すものであれと求めておられる神の御心を覚えさせられます。主の祈りによってこれらの信仰の課題を示されて、私たちはこの世の生活へと送り出されていきます。その歩みを守り支えてくださるように祈り求めているのが、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという祈りです。そしてこの主の祈りの冒頭には、天にまします我らの父よという呼びかけがあります。このように呼びかけて神に祈ることによって、私たちは神の敵であった私たちを一人子の十字架の死によって許して、神の子としてくださり、私たちの天の父となってくださった神の大いなる愛の中にすでに置かれていることを確信することができるのです。私たちはこの神の愛の中で具体的な信仰の生活を築いていくのです。このように主の祈りは私たちの信仰と生活との橋渡しをします。信仰が生活となり、生活が信仰に基づくものとなるために、主の祈りは大切な働きをするのです。でそこからさらに進んで、私たちがこの社会において信仰の証しをしていくためにも、この祈りは大切な働きをします。主の祈りを祈りつつ生きることは、この社会においては独特なことです。このような祈りを多くの人々は知りません。祈ることはあっても、そのほとんどは自分の願いが叶うことを願う祈りです。多くの人はそういう祈りしか知らないのです。その中で私たちが天の父として私たちを愛しておられ、願う前から私たちに必要なものをご存知であり、それを与えてくださる神に天の父よと呼びかける、そして皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにと祈り願いつつ生きているっていうことは、それ自体が世の人々にとっては驚くべきことなのです。また自分のことについては、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈っている、そのことも大きな証となります。私たちは信仰の証をするのに何か特別なことをする必要はありません。主の祈りを心から祈り、その祈りに導かれて生活していけばよいのです。そこにはおのずとこの社会の普通の在り方とは違う独特なキリストの香りが現れていくのです。信仰とは主の祈りを祈りつつ生きることです。そこにこそ主イエスを信じる信仰者としての生活が生まれ、信仰の証がなされていくのです。で14、15節には、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる、しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならないとあります。 これは言うまでもなく、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえの言い換えです。この祈りだけがこうして語り直されている。それは主の祈りを祈りつつ生きる私たちの生活においてこのことが大きな課題だからです。で、私たちは神に敵対している罪人です。で、神はその私たちの罪を許してくださいました。その救いの恵みを受けて生きることは自分も人の罪を許すということと切り離すことはできないのです。このことを受け止めていくことによってこそ主の祈りは私たちの生活に根付いていくのです。そしてそこに主イエスの十字架の死によって罪を許され神の子とされて生きる新しい幸いな生き方が生まれていくのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、主の祈りをあなたは私たちに与えてくださいました。天にまします、我らの父よと呼びかけて祈りなさいと主イエスキリストが命じてくださいました。私たちは神様に敵対している罪人であり敵でしかなかったものです。しかしあなたが一人子イエスキリストの十字架の死とそして復活を通して私たちを子としてくださり私たちの父となってくださりあなたに天の父よと呼びかけて祈ることができる関係を築いてくださいました。そしてそのあなたの父としての愛の中で願う前から私たちに必要なものを全てご存知でありそれを与えてくださるあなたの恵みの中でさまざまなことを求めて祈っていくことができるあなたと共に歩んでいくことができるその幸いを与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞこのあなたの恵みにの中であなたの民としてあなたの救いの恵みにお応えしてあなたに従っていくものとして歩んでいくことができますようにそのことの中で自分に罪を犯す者をも許して歩むことができる者へとあなたが作り変えていってくださいますようにお願いをいたします。そのことこそ私があなたの民として生きていくことでありまたそのことによってこそこの世界に平和がもたらされていくことを信じます。主の祈りをそれぞれの日々の生活の中で真剣に祈り求めていくことを通して心の貧しい誠に幸いなものとしてそしてこの世に平和を作り出していくものとして歩んでいくことができますように私たちを導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。